東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所環境変動リスク研究分野の橋本正和先生です。橋本先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝どんなお話を伺いますでしょうか。
はい、今朝はですね、複合災害の想定避難ということでお話しさせていただきます。
はい、
これっていうのは水害がこれからどんどんいろんなところで起こっていくんですけれども、コロナ禍での避難をどうしていくかっていうような、そういうお話ができたらと思ってます。
はい、
はい。
はい、
いろんなところでですね、自治体であったりいろんな研究機関が避難をするときに注意しなきゃいけないことを いろんな形でですね、メッセージを出してくれています。
はい、
例えば避難所に行くときにマスクを持参する、あと体温計、除菌ジェルを持参してくださいとかですね、はい、あとは避難は必ずしも避難所を行くことだけではなくて、まあ、身内を頼ってたり、するっていうようなことも、うん、いろんなところで言ってくれています。
はい、
でもそれぞれのメッセージの共通するところっていうのは、やはり事前にいろんなことを想定して動いてくださいねっていうことだと思ってます。
そうですね。
はい、やはりですね、ただ水害が起こるだけでもみんなパニックに陥ったりするのに、
はい、
そこにコロナっていうことが加わってくると、もう考えることがもうこの時点で2つ出てきてしまって、でそうするとやはり余裕がなくなってくると、いろんな判断を適切にできなくなってしまうので、そうすると通常時に、まあ、人と距離を空けようとかですね、マスクをちゃんとして喋ろうっていうことができてても、まあ、水害時にそれができるかっていうと、なかなかすごいものすごい近くで話さなきゃいけない状況が生まれてしまったりとか、
はい、
マスクなしでちょっとこう口論じゃないですけど、重要なことを話さなきゃいけなかったり、そういうことが、そういう状況がですね、生まれてしまうので、
うん、
まあ、事前にいろんなことを想定して、余裕を持ってい ろんなことに対処していきましょうっていうようなことを、
はい、
今日お話しさせていただきたいと思ってます。はい、
はい、でそのためにはやはりいわゆるハザードマップ等を、
そうですね、
しっかりチェックしておくとか、はい、
ハザードマップを見て自分の家がどれくらい浸水するかですね、見ておいて、で浸水するのであればちゃんと避難所に前々から行くと、うん、で、2階に逃げれば大丈夫っていうようなことでもないくなってしまってるんですね今、
うん、
もう水が来て、で避難所で2階に逃げて、このヘリコプターや水上バイク、ボートであったりいろんな形で救助をしてもらえるかもしれないんですけど、その救助される時も、うん、距離を空けられるかとか、そんなことは気にしてられないですよね。
そうですね。
いろんな人を救助していく中でいろんな人と接触をしなきゃいけなかったりですね、
はい、
まあ、そういうことも考えなきゃいけないので、
ま
あ、なんていうんですかね、自分の命だけ助かればいいっていうことに加えて、
うん、
もうコロナ禍では他のいろんな人にも影響が、それが出てくるので、事前に避難をするとか、余裕を持っていろんなことを判断していかないと、もう自分の話だけではないので、
そうですね、
ぜひ前々から情報収集をして、避難してくださいっていうような、
うん、
はい、そういうメッセージを今日は、はい、
そうですね、
お送りしたいと思います。
はい、ある程度やっぱり事前にそのシミュレーションというか、
はい、
こうなった時にこうする、その行動のためにはこれを準備しておいた方がいいとか、
そうですね、
そういうことを、
はい、
まあ、前もって考えておかないと、
はい、
そのとっさの時には、
はい、
そこまでの判断はしかねると。
そうですね、
ですよね。
はい、
はい、わかりました。
はい、
はい、ぜひ本当に先手先手を 打たなければ、はい、今回の場合はことにコロナ禍も加わっているので、はい、ということですね、
は
い、
そうですね、
はいはいはい、ところで今橋本先生が具体的に取り組んでらっしゃるご研究はどんなことなんですか？
そうですね、今は洪水氾濫の氾濫水水のシミュレーションです。どこに流れる、どこでどれくらいの浸水が起こるっていうことに加えて、どこかが浸水した時にそこからもし有害物質であったり菌であったりウイルスが流出したらそれが どこまで広がるかっていうようなシミュレーションを、しています。そういう研究に取り組んでいます。その地上の水だけではなくて、それが下水管に入って、
はい、
下水管に入った水がどこでまた地上に戻ってきたりとかですね、そういう水の流れをシミュレーションするのに加えて、水質も一緒に、シミュレーションすると、でそうするとどこでどれ、例えば有害物質がどこに広がってそこにどれだけの人が住んでいて、どれくらいの人が危険にさらされるのかというようなことをパソコン上で予測することができるんですね。
なるほど。
そういうリスクを先に予測してそれをちゃんと見える形で、知らせるっていうことをするために今そのような研究に取り組んでいます。
まさに前回お話しいただいた、氾濫水はただの水ではないっていうことにもつながるお話なんですが、例えばですね、今問題になっているこのコロナウイルスですとか、さまざまなウイルスや菌もその氾濫水の中に混じっていたとしたら、
はい、
それは生き延びるんですか、菌やウイルスっていうのは。
そうですね、
そこを研究なさってるんですか。
そうですね、私一人ではそこまでできないので、はい、今ウイルスに詳しい専門家と一緒に共同で研究をしています。今採水をして、下水からコロナを検出するっていう技術が開発されつつありますけれども、生きた状態でそのコロナウイルスが見つかったっていうような事例は今のところなくてですね、
そうですか、
はい、コロナウイルスに関しては、氾濫水によってで、リスクが広がるっていうような確率は結構低いですね。
そうですか、
はい、それよりも別の、水系感染症って言われるんですけど、発展途上国では今でもそういう問題が残っているんですけれども、ノロウイルスであったり、そういうもっと水に乗っかって広がりやすいウイルスっていうのがあるんですね。はい、今対象としているのは実際にはそっちの方ですね。
そうなんですか、
はい、
いやでもそれは研究の成果が出てた暁には非常に有用ですね。
様々な対策に、はい、願ってやってます。
そうですね、
はい、
でも今少しお話しいただいた、そのコロナに関してはそれほどその氾濫水に乗って拡散する可能性は高くないっていうことを伺っただけでも、少しなんか安心材料にはなりましたですよね。
安心しきるのは
やめてダメですけどね、はい、ダメなんですが、はい、不安ばかりが多いので。
確かにそうですね、
はい、はい、なるほど。じゃあ今まさにそれに取り組んでらっしゃるということで、
はい、そうですね、
はい、できるだけ早期に成果を発表していただけるといいなと
頑張ります、
はい、はい、思っております。
はい、
はい、ということで、今月は橋本正和先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。